少し昔、イギリスの有名な歴史学者でありバートラン・ラッセルという人が、人間は何でもできる、神など必要ない、いらないと言いました。神なんていうものは人間がいたらいいなと思ってから自分の都合のよいように神を人間が作り出したものなんだという、まあ、こういう言い方をしたんですね。これは当時の若い人たちを引きつけて、多くの若者たちを無神論に導きました。まあ、なんとか名前忘れましたけども、このラッセルとの対話というのがあったの、討論ですけども、本が出されまして、神がいないと都合がいいと思うから、ラッセルはこの神がいないのという考え方を作り出したんだなんてですね、ちょっと水かけ論みたいですけどもね、そんなこのことも言われたりいたします。私たち信仰者もですね、神様に関して随分間違った固定観念を持ちながら信仰生活していることがあるのではないかと思うことを語ります。自分で作り出した、まあ、当然自分で作り出した神様はこうこうこうこうというふうに、私たちがこの神様のなさることを自分で決めつけちゃうわけですね。でもそうじゃないんですね。しばしばそうではない。そうはいかない。だからがっかりする。すごい落胆してる。そういうこともないでしょうか。神様を信じ、一生懸命祈り、礼拝し、奉仕している私に対して、このように私の生涯を祝福して導いてくださるはずだ。こうこうこうなって、こうなって、こうなって。でそうならない。違った姿で違った方法で神様は私たちに対して最も良いことを願っていらっしゃる場合があると思うんですけども、そこになかなか思い至らないで、固まってしまっているんですね。まあ、そうなりますと我々の信仰生活に出てくる何です、もう楽だな。弟子たちと同じように予期したことが起こらない、イエス様十字架で死んじゃった。なんだかっかりですよね。信仰がないでしょ。悪魔の最も昔から今まで有効な武器は失望落胆だということですけどもね。悪魔の手紙ってC.S. ルイスという人の本の中に書いて、失望落胆、これがなく効果的なんだと教えられていても、人間の場合やっぱりこれに引っかかるんだということなんですね。私たちはなかなか難しいんですけども、そうなんです、確かにそうなんです。でもやっぱり私たちが頭の中を空っぽにして、心を外しにして、本当に神の御言葉にひたすら聞き続けるという、もう一度やっぱりここから始めなきゃいけないということではないかと思うんですね。この復活の物語、何度も何度も本当に白紙にし、空っぽにして、もちろん私たちのことや将来のこと、いろんなことを祈るときにも、それを一遍明け渡しながら、ひたすら神の御言葉に聞き続けるというですね。やっぱりここからもう一度私たちが始めなきゃならない。そして神の御言葉に、ぶち当たり。あ、そうなんだ。あるいは、この間笑いましたように、神の聞いていた御言葉に思い当たる。思い当たる。そしてそこで聖霊が開いてくださる神様の真実の言葉をもう一度聞き直すということですね。閉ざされた目についてちょっと話をいたしました。今度は開かれた目ということについて、これが一番大事なことでありますけれども、いくつかのことを話して祈りたいと思います。開かれた目、開かれた目というのは命を持ち、希望を持ち、神様が明るようになることだと思います。どのように目が開かれたのかということについて、やはり今日の箇所から破りますけども、 いくつかのことを申し上げたいと思いますが、第一のことはね、これは素晴らしいこと。イエス様が、復活のイエス様が、二人のもの、全然気づかない、心に鈍い、愚かなものと言われておりますけども、本当にがっかりして、聞く耳がなかなかない、閉ざされてしまったものです。この二人のものと、イエス様が一緒に歩いていかれたということです。これ、すごいことじゃないでしょうか。これ、イエス様の午後のことですね。何時間ぐらいだったか分かりませんけども、エルサレムからエマオまでは約10キロ、7マイルですか。仮に30分だったとしても、1時間だったとしても、その間、イエス様は二人の弟子たちと一緒にずっと歩き続けてくださったというこの事実ですね。しかも、イエス様の方から近づいてという、これは素晴らしいことですね。皆さん、私たちの信仰というのは、いつでもイエス様がイニシアチブを持っていらっしゃる、主権を持っていらっしゃる。いつでもイエス様の方から私たちに近づいてくださっている。イエス様の方から語りかけてくださっている。すぐ私たちは気づかない、わからないんです。鈍いんです。残念ながら。だけどイエス様は忍耐を持って、そんな私たちを愛していらっしゃいますから、歩き続けてください。歩き続けてください。ずっと。彼は、特別に信仰に恵まれた、この、弟子だったでしょうかね。そうじゃないようですね。クレーパーもう一人の二人だということです。イエス様のことは彼は確かによく知っていたのです。だけども、この時彼は失望し、落ち込んでおりました。イエス様は信仰に恵まれて、バリバリ、奉仕している。お祈りができる。そんな人だけじゃなくて、信仰者としてはとても優等生とは言い難い。この二人の弟子にずっと付き合い、そして彼らの愚痴や失望落胆をこう聞き続けてくださっているんですね。これは本当にすごいことだなと思うんです。間違っている彼らのメシア感も忍耐を持って聞き続けてくださっているんですね。私はなかなかこんなことできない、いつもそういった牧師として失格だなと思いますが、すぐ教え、すぐ気づいてもらおうとして何かを言い出すんですね。言葉を探ってね、本当に失敗しています。相談に来たのに、来られたのに、何の難しい問題を抱えていらっしゃるのに、そのこと見事聞いたら、あ、分かったと思って、それに対して答えはパッパッパッパッと言ってですね、分かりなさいとこう言ってですね、分かったでしょ、はい、さよならと送り返すような、こういうですね、こういうもこの本当にこの来談者を迎えるようなことしかできない、恥ずかしい、申し訳ないものだと思うんですけども、イエス様は違いますね。イエス様は違う。どのして彼らの目が開かれたこと、まずですね、復活のイエス様が、この弟子たちと、愛と忍耐を持って、ずっと歩いてくださった。愚痴を聞き、間違った意見をね、ずっと忍耐を持って聞いてくださった。皆さん、イエス様は私たちにもそのようにして近づいて、私たちに交わってください。私たちは正しい答えを持ってからイエス様とお出会いして、イエス様に喜ばれようとするところがありますけど、そうじゃないです、ね、イエス様の方から今私たちに近づいて、忍耐を持って一緒に歩き続けてください。これは救いです。聖霊のこと、パラカレゴ、聖霊は慰め主だと教えられておりますけども、片割れにて慰め、いつも励ましてください。共にあるとか、前に、後ろにという方でもあると思いますけども、一番この方は傍らに、あれの傍らにいて、時に倒れかけそうな私たちを支えになってくださるお方だ。そう思いますね。今朝、いろんな課題や問題の中で、苦しみ、悩み、また失望落胆している 神様も少し分からなくなってしまったなと。